次は気という字ですね。これね、本でやったから軽くにしておきますけど、本来は中に米の字が書かれていて、エネルギーを指し示す文字でした。今はエネルギーを占める。ね。めーってことですね。体内からそんなものは発されてなどいない。めーっていうことですね。カタカナのめーですよね。この信じ体を広めた人は本当に気の使えない漢字学者だなぁと思います。ということで次、亀という字ですね。亀仙人ですね。この亀という字は大麻の麻という旧漢字と似た匂いが感じられますよね。すごく特別な文字である。ね。ここには何か必ずヒントがある。大切なものであるっていうのがわかります。後世の諸君、いつの日かこの字を失うことがあっても、よくよくものを考え気づいてくれたまえ。ここに印置き、正しい国の漢字として伝えおくぞ。ね、そういったものを感じます。まあなんかよくわかりませんけど、ね、浦島伝説や卑弥呼、ね、巫女、占いの甲羅を焼くやつですかね。天からのね、神とか意識体とのつながりからの暗示だったり答え、そういったものが何か示される、そういったことがあるよう的な文字に見えますよね。文字っていうか絵っていうか、もうね、もはや宝のありかが示された字の地図みたいですよね。中間字で次、強いという字ですね。この口の部分が無に変わっていますけど、カタカナの無に変わっていますけど、口は意識体を示しましたから、無はないということで、意識体などない、真実の人の正体、姿を否定していると取れますね。やはり刷り込みたいものをそのまま刷り込んでいるという感じがします。では次、教えるという字になりますね。信じ体では土の子と書いて考える。ね。幻の生物で考える。答えあんのかよっていうね。なんか、ほんと無下にしてるっていうか、ちょっと馬鹿にされてる感がある字だと思います。なんか意味不明ですよね、これね。で、まあ共通の右側の牧尿とか、の文とか言われるもの。ね、まあね、これは文だから、引き継いできた文章化されたものでも共に考えようということなんでしょうかね。で、旧漢字では、カタカナの目と、なに、子供の子っていう漢字。ね。カタカナのなと子供の子は、存じ上げるの文字。存じるにも似てますよね。やっぱり、土の字に変えているところが、銃の漢字が見えて、キリスト教が上、みたいなね。そんな意識を感じます。ほんとね、心底ヘドが出そうな感じなんですけど、ほんとね、くだらないこと刷り込みたいんだなって思っちゃうんですけど、一番上にあるってことで、天の目だとすると、これは天の教えといった、まあね、日本人古来から持つ自然由来な教えになりますよね。やはり物質主義、キリスト教を使ったね、イエズス会に乗っ取られている、ね、その裏にいる悪魔信仰者たち、ね、そういったものたちが刷り込みたい内容がよく見えてきますよね。ちゅうことで次、軍の字ですね。漢字の君という字と羊という字が、これってなんで君と羊を横並びにしたのか、そして群馬県の群の字なのかってことですよね。ということで、君は人を表していて、もしくは君主。ね。君主といえば王様ですよね。私たちが仕えるべき人、存在である。そして昔は羊と横並びではなかったんですよね。昔は生き物を畜生、ね、違う生き物だということで、人と横並びにはしていないんですよね。日本の死生観ではおかしかったというわけだったんですね。しかし、戦後はこれが横並びになっている。これには、五頭天皇、牛頭天皇というのがいたんですけど、という存在があったんですけど、こう群馬県には菅神社、大宮神社、八坂神社、桐生祇園祭、のような感じで、たくさんね、この五頭天皇に関しての名残を残しております。まあ、スサノオだったりもするんですけど、他に東京や埼玉もこの五頭天皇にゆかりのあるね、ところがあるんですけど、でもね、なぜか群馬には縁があるということで、これはね、歴史を紐解くと、ユダヤの一軍が来た時に、このような、ね、宇宙人の作った創造物を連れてきたという可能性が見えるんですよね。絵の具所 エノク書っていうね、キリスト教の文献があるんですけど、そのエノク書では、200人の堕天使が降りてきて、人の娘と結婚して巨人を産んだとあり、また彼らは自分たちの種と動物たちの種を交わらせ、ハイブリッドたちを生み出したとあるんですね。この宇宙人たちのリーダーがユダヤ教のヤハウェ、YHWH ですか。で、イスラム教のアッラーに当たるんですよね。で、まあね、この辺の気持ちの悪い宗教が引き継いでいるのは、この愚かな教えだけではなく、このね、巨人とかそういった半身半獣のクリエイチャー、創造物。これを東の果ての日本にまでユダヤのグループは連れてきていった可能性が高いということですよね。まあ確実に連れてきていて、かくまいながら存在させていたということですよね。で、古代には本当にね、隠しきらずに、もう神としてね、そのままアマテラスやスサノオなんかは、この巨人であったんですよね。もう巨人の逸話だらけなんですよね、この二人っていうのは。で、あと、五頭天皇っていうのはあまりに常軌を逸しているので、本当にね、密かに信仰させた、ね、そういう感じが各地にたくさん残っているというわけですね。悪魔信仰者たちは、こういう存在大好きですからね。本当に信仰してますからね。そりゃそうですよね。ユダヤ教とかね、それに対抗するようなね、イスラム教とかキリスト教とか使って常に争いを起こさせてますからね。で、まあね、これ以上は話がそれすぎるので、この軍の字に戻りますね。この君主イコール羊のようなイメージ。この発想は普通の人間に宿っている意識体には想像しにくいと思います。この半身半獣の体に宿ってしまった意識体たちは、実は能力も上だし、信仰の対象にならないと種が違うので、いじめの対象になる。ね、そういった過去があった。そういった経緯があった。ということですよね。ゴリアテとかね、巨人なんかもね、過去には倒されていってますからね。うん。倒した人間を英雄視する、一部英雄視するようなところもありましたからね。まあ、いろいろな理由があって、まあ、あるとは思いますけど、ほんとくだらない理由で、ほんとどうでもいいものだと思います。ちゅうことで次。次は、契約の契の字ですね。うん、これ、神字と旧字で何が違うのかっていうと、主の字が、主の字が、下まで貫通しているかどうかですよね。本当にたったこれだけで、この字の持つイメージが全然違うように感じます。神字体だと、主人に大きな刀を突きつけているような感じすら感じます。ちょっと不道徳な感じに感じます。しかし、下の旧漢字だと、ちゃんとくさびを打ったかのような感じが伝わり、このちぎりとは大切な守るべきもので、守らなくては主たる力がなくされる、ちぎられる感じが交わされている。それがちぎりだよ、といったものを感じます。ね、約束は守りましょう。絶対守っていこうね。ね、そういった信頼に重きを置いた日本人であった。そういったことまで見えてきて、大切にしたい言葉で大切にしたい感じじゃないかなと思います。ちゅことで次、国という字ですね。これも物質主義が刷り込まれていますよね。本来は国とは神事体のような王様や玉という字に感じられるような宝物とかね、つまり物ではなく、囲われたある地域にいる人のことを指して国という字だったんですよね。国という漢字には、本当にね、そこに住む人々が主人公なのか、それともエネルギーエリートが刷り込みたいような王様だったり物質だったりが主人公なのか、すごくね、関わってるんですよね。本当ね、私たち人の人生の主役は誰なのかということですよね。自分ですよね。すべての人が主人公なんですよね。だから地域におけるすべての人々という意味で、この国という字は中にある文字を変えるべき必要があるんですよね。本当にね、こういったね、愚かな思想や体制に従わなくてはいけないのか、刷り込まれなくてはいけないのか、わけのわからん主義や主張を刷り込まれなくてはならないのか、ね。国境に関してもあんなもんね、地図の上だけの概念で、実際にそこに行っても何もありませんからね。線なんてないですからね。建物とかね、人がいるだけで、目に見える形で延々と続いているわけではないですからね。この隔離、断絶、つながりを無視した姿。こういったものも見つめ直したいですよね。そういったところになると思います。中間字で国という字も意外に大事な言葉なんで、どうにか直してほしいと思います。ちゅうことで、家業もやっと終わりを迎えましたね。作業はまた次になります。 それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。